今日の水戸黄門様は元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生、ヤングオーオーでおなじみの元毎日放送アナウンサー斉藤勉先生、元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の今西光雄先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。はい、今ね、子供の頃から大好きな京都の新京極の入り口のロンドン焼き、はい、今そればっかり食べてますけれどもいや、これね、違います、はい、松成先生とね、はい、話してて、あの京都なんで、
あ、そうですね、
子供の頃ロンドン焼き好きでね、これもし機械がカチャンカチャンとね、
はい、
これとね同じものがね、心斎橋大丸の地下にもあったんですよ。
そうですか。
で、子供やからそれがカチャンカチャンってこれね、自動で作っていくのを見んのが楽しくて、大丸なくなったらね、今度京都の新京極にもあるんでね、しょっちゅうこれ大人になっても買いに行ってたんですよ。この話したら、いや今やってない思いますよ、コロナで、寂しいな。ほんならいい人なんで、業者から持ってきてくれはった
差し入れてくださったんです、
ね、美味しいでしょう。
これカタカナでロンドン焼きですか。
そうです、そうです。これね、進藤さん知らんでしょ。
僕は知らないですね、
新京極のほんまの、
あんまり行かないですもん。
あ、そうそう、
京都の人ですのに。
いや、京都の人あんまり行かないですよ、
うん、
新京極は。
そう
ですの、修学旅行が行くとかそ
れ全くそう。
さあ、ようね、こう今井さん京都を赴任してる時に、
ありましたね。
ありました
、まあ、だから東京だとこれ中があんこ入って今川焼きって言ってとかね、
これ白あんで上品でしょ、
上品ですね、
小さて小ぶりで、
食べやすい、
で、まあ、今川焼きの場合はこうひっくり返したりやってるんだけど、
そうそうそう、
こちらは機械でやってますよね。
ガチャンガチャン、
こちらは近代的で、それが面白いです。
面白い
あ、自動で焼いて
る、子供連れて行ったら喜ぶ。
へ、
面白い、ほんで美味しい。あの、松田さん、これ美味しいですよね、出来たて。ほんで箱でちゃんと僕らにね、ほんで袋に入って5個か6個入ってるやつを自分用に買うてきた、
そういうなんか食べ歩きみたいなのもあるん
で、それをほら今愛ちゃんとか、あの、うちの鬼怒川なんかに配ってるわけ、ほんまに美味しい、これは。
あ、ね、京都はこういうのはいろんなあるからね。
そうそうそう、
あじゃり餅、あぶり餅、なんか
そ
んない
い、あじゃりも美味しい、
なんか、で、要するにね、
あれも癖、
あっちこっちにあるから、別に僕らから言われたら、あの、そこまで行って何々よとか言うのもないし、近くに何でもあるから。
それとね、京都の福祉屋のね、和風のラーメンやん、ね、中華そば、
和風のラーメン、
めちゃくちゃ美味しい。
それなんか出汁が和風っていうことですか。
和風は美味しいね。で、ちょっと前用事あって姫路に行って、駅そばって知ってる？
駅そば、あ、姫路の駅そばって有名なのですよね、
食べたことある？
カップラーメンでしか食べたことない。いや、出てるんですよ。
あ、そう、
出てる。
そうそう、お土産で。
知ってます？あのね、そばは黄色のそばなんですよ。で、だしはうどんのだしなんですよ。珍しいって、美味しいですよ。だからここが美味しいとか言ったら、無理して車ですぐ若い頃行ってたわけ。広島のお好みうまい言ったら行くしね。ほんで
毎回食べ物の話。
そうそう、ほんで九州の熊本の馬刺しうまい言ったら行くわけ。で、熊本城だけ見て、石垣はすごいけど、やっぱりね、新しい建物ばっかりやから。あの、お城主題なんか現役の時に斉藤さん行ったりしました？
お城はね、日本のお城はあんまり見てないですけどね。
あ
のお城というか万里の長城とか、
はいはいはい、
こんなんもしんどいからこれ以上歩かないと。
そうそうそうそうそうそうそう、中国を行った時に池の坊ちゃんのと行ったわけよ、
はい、
ほんならもう私は何回も行ってるから、彼初めてで、行ってきますわって遠くまでずっと歩いて行ったの、
はい、
あんなもん一緒ですもんね、歩いた
ら。そうだよね、歩いてみると一緒なのよね。
風景変われへんもん、全然、 それからそういう面ではさ、あの、ね、紫禁城とね万里の長城ぐらいは行っといた方がいい。
うん、
やっぱりそのスケール感がやっぱり日本と違うなと思うね。行ったことある？
ないです。
行った方がいい。
いつも報道ででも1億人とかね、いろんな観光客が来られてて、
やっぱ やっぱり、うん、あの紫禁城でもすごい、
うん、ああそうですか、うん、
やっぱり全然スケール違いますね。あ、ちょっとあの横道過ぎたんですよ。実はね今週ね、
はい、
僕ね経済の話を皆さんどう思ってあるかって、うん、
ええ、
例えば国家が弱るっていうものはやっぱり経済から弱りますんで、
ええ、
日本っていうのはそれでもやっぱりいろんな絡みがあって国防費相当増えます、
ええ、
それ一体ねどこで何をどう減らすねんっていうね、うん、
捻出するため
にです、ね、うん、これ、うん、ただ単純にねさあ国債増やしたらええねんっていうね、そんな安易な問題じゃないと思うんです、うん、今回だけ国防費増やすんじゃなしに継続してずっと増えていくいうことは、ちゃんとした経済における国家としてのやっぱりある種のモラルハザードっていうのを作らないかんと思うんですね、
うん、
その辺は今井さんどう思います？
まあ、全くそうですね。やっぱり財源のことを議論しないでまず決めちゃうっていう、これはやっぱり安倍政治以来良くないですね、本当にね。
そうですね、
やっぱり財政ってのは当然入りの方向をまず考えるのに、それを考えないで済むって、そんな政治家とやり方やってたらですね、それはむちゃくちゃになるのは当たり前ですよね。だからそこをもう一度政治がきちっとやり直さなくちゃいけないのにですね、でそれをやっぱり注文つけるのは僕は大蔵省だとかメディアの責任だと思うんですよね。
そうですね。
で大蔵省も何にも言わないですよね、うん、日銀なんて言ったら一緒になって金をばらまいてる、
うんうん、
でやっぱりここはメディアと大蔵省っていうか学者というかですね、財政学者がきちっとやっぱり発言しなくちゃいけないのに、
うん、
あ、特に大蔵省、今は財務省っていうんですか、財務省の人たちっていうのは役人としてきちっと仕事してんのかなと。僕役人の仕事っていうのは法律を守るっていうかね、
うん、
それからやっぱり、財政規律を守る今までのシステムをですね、うん、だから当然あの言うべきことはあるはずなのに、うん、やるべきことをやってないなと。
でも僕アベノミクスっていうのはね、ある種やっぱり失敗を思いますよ、
うん、
あれだけああいう状態で日銀が続けたにもかかわらず全く経済バランスが上昇してない、
うん、
で株が上がってるって、うん、それは日銀が拾ってるから当然安心してみんな買いますよね、
うんうんうん、
銀行は黒字やと、それは銀行は株いっぱい持ってるから株上がったら黒字になります、
うんうん、
ちょっと円安で一番考えないかんのは、普通円安言ったら日本のメーカーって黒字出るはずですよ。
そうですね、
トヨタが赤字ですもんね、
うん、
これなんか経済のシステムがおかしい方に動いてるいうことなんですね。そのいいとこだけ良かった良かった、それなぜ良かったいうことをメディアは言わないですからね、
うん、
それ知らん人から聞いたら、おい日本って景気ええねんと勝手に思うんです、
うん、
だ景気ええねんやったらなんで一般の物価でみんなが経済圧迫受けてんのか、
そうですね、う
ん、給料がなんでまだ上がれへんのか、
うん、
景気がええいうことはまず社員の給料が上がったから、
うん、
我々子供の頃からそれは1970年超えてずっと80年近くまで疑われた、
ええ、
そっからこう失速して、
うん、
あれバブルの後今井さん経済どないなってるんですか、
ね、本当に不思議ですね。 バブル以来の株価って言って3万なん、
うん、
でバブルの頂点に今来てんのかなと、
本当そう、
僕はピークなんじゃないかなと心配しちゃうんですよね、
うん、
これからどんどん上がるという気がしないんですけどね。
だからバブル前夜なんです、
今バブル崩壊前夜、
うんうん、それが怖い、
弾けそうな感じですか。
だから全くね、うん、あの時代のね日本のね、うん、部分とものすごい似てる、
うん、
なんでかって見せかけの不動産もちょっと動いてるわけでしょ、うん、
上がってますよまだまだ、
うん、だからもうバブル崩壊の本当の 前の風景と一緒なんですよ。これは最年長のその斉藤さんに聞きますけれども、
はい、
この状態になった時に例えば斉藤さんの私の友達のほとんどもう全部仕事ないんですけど、斉藤さんぐらいの年齢の人ってみんな仕事ないですよね。
仕事ないですよ、
うん、結局そういう人は、うん、
ええ、で仕事ないからどうしてるかって言ったら、あ、過去の蓄財を少しずつ崩してということでしょう、うん、まあでも時々講演したらちょっと入ってくるみたいな、そういうのはありますけどね、うん、基本的には大きな収入にはならないですね。でこれ、予算を増やすって例えば防衛費、これはどっからお金持ってくるのかっていうと結局国が借金するしかない
んですよ、ね、うん、国債ですよ ね、
いろいろ考えてもらうことなんですね。
ただ僕はね一つだけね、まずね身を切る努力をね、
うん、
やっぱり国会議員がすべきなんですよ、
うんうんうん、
で自分らの身を切る努力を見せることによってね、
うん、
そのやっぱり国民すべてが危機意識を本当に認識すると思うんです、
うんうんうん、
だけど未だに議員増やそかみたいなね、
うん、
何考えてんねんって、
うん、
自分らの歳費もほとんど減らない、
うん、
私昔長官あの警察入省し合った時に議員に3人も無料の秘書なんか
秘書、ね、
いませんもんね。
いなかったですよ、いなかったですよ。あれはいつだったですかね、要するに公設秘書大と政策秘書作って、
うん、
で国が
政治家
だったんですね、うん、で私もねその今 の、 あのどっから財源を持ってくるんだっていうのはものすごくあの、うん、厳しいテーマだと思うんですよね、
うん、
今日本の国家予算を見るとあの国債の償還費と社会保障費とそれから地方国税交付金で7割ぐらい、
そうです、
これはもう硬直して手出せないですから、
そうです、
うん、そうするとあとの 3,4 割であのいろんな行政を手当てしてるわけですよね。それ削れるかっていう話なんですけど、
うん、
これねさっき の、 あの今井さんのおっしゃったように僕は財務省はもっと手をつけていくと思う、というのは、コロナでもものすごく無駄な使い方した部分あるじゃないですか。
そう
です、ああいうねその無駄なことをやらせておいてで増税だ国債を増やすんだっていうことになるのはやっぱりそこはあの財務省の財務省あるいはマスコミかもしれませんけどかなりそこはねあの厳しく追及すべきだと思うんですよね。
うん、
だからまだそういう意味ではあの多少は財源を作れると思いますけど、とても今の議論についていくほどの財源にはならないので、結局は増税あるいは先送りの国債ですか、
うんうん、
っていうことを覚悟してその軍事費増やすかどうか防衛費ですね、うん、っていう議論をすべきなんでしょう、
うん、
僕はね GPT の問題にしてましてもね、各その兵庫県もやっとあの勉強がします、政府も入ってくる、そしたらね GPT でいらない人材は減りますよって平気で言うんですよ、
うん、
その減った人ね無職のまま掘るんかって、
うん、
でそれが役所がすることは民間が絶対適用しますから、役所よりもっと民間の雇用減るわけでしょ、
うん、
そうやって考えたらほんならその人らの雇用調整も何にも考えてないです、
うん、
それで税務バランスが減ると、例えば簡単な話で社員の給料上げようって中小企業何するかって100人おったやつが給料上げたら上がった20人分リストラするわけでしょ、
うん、そうですね、
今日何をしてんねんっていたちごっこやろそれって、
うんうんうんうん、
なんでそのもっと経済のちゃんとした社会も含めた根本的な方法論をテレビ見てて政治家言うてくれへんから言う政治家誰もいません、
うん、あの本当にだからそういうのと同時にやっぱり賃金格差がものすごいって言いますかね、
うん、
富裕層と貧困層の差がこれだけやっぱり激しくなって中間層がどんどん潰れてますよね、
うん、
でそういう賃金実態とか労働実態の統計をですねきちっと取ってないですよね、
うん、
やっぱり役所とか公的なところっていうのはまず統計でデータからこういう状態でだろうと、
う
ん、だから前はあの税金でも東郷さんとか言ってですね、
うん、
ね、東郷さんって知ってます？
わからないです、
うん、 要するに補足率っていうか税金で税務署がですね、はいはい、お医者さんとかですね農家とかっていう人は、
はい、
サラリーマンと違ってですね10割見られるところが、
はい、
もう半分でもいいとか党であったり党5、3っていう
10と5
比率が、ね、それで、ね、やっぱり収入の補足率が悪かった、あの職域によって違ったんですね、でこれが不公平だっていうんで、
うん、
やっぱり不公平問題でみんなが怒り始めて、で出てるわけですね。だからこれもう一度税金僕はかなり不公平になってんじゃないかなと、
うん、
すごい金持ちだけはよね、どんどんどんどん膨らんで IT で儲けたとか、株で儲けたとか、やっぱり配当課税とあれをですね資産課税をですねもう一度やっぱりきちっとしないと財源は出てこないと思うんですよね、
うん、
結構大きな企業で社内留保がたくさんあるとかあると思うんですね、
うんうんうん、
これをいきなりカットすると乱暴だけど、
うん、
そこを上手にあの理屈をつけてその辺のお金を流してくるというのはダメですか。
例えばね、
うん、
今の意見は正論なんです。しかしね、うん、内部留保のなんで内部留保できてんねんっていう根幹を政治家はもっと論評せないかんのですよ、
うん、
というのはあんたとこそれだけ内部留保できてるいうことは、うん、ちょっと待てやって、もっと公的な視野に立ってもの考えてくれやって、
うん、
それも兄弟が私は個人のサラリーマンはきっちり厳選処理されるわけです、
うん、
そうすると例えば商売やってる、例えば医者やったら医者やってる、
うん、
これね青色申告ですよ、
うん
うん、
まあ、経営処理とかいろんな部分でできるわけでしょ。
そうですね。
そしたらもっと厄介なのは組合処理をする団体もあるわけですよ、
うんうん
うん、そこの組合が全部一括してやるわけでしょ、
うん、
税務署って人がいないからいちいち個人でできないが、はい、いう形で、
うん、
そしたら根幹的な経済のなぜ不公平が生まれてるかっていうことすら、うん、国会議員は本当のこと分かってない、
うん、
そしたら松永さんみたいに松永さんちょっと頑張って国会出て公認会計士としてやっぱ監査すら国会監査する
。
いやなんでか言ったら
首振っておられますよ。
なんでか言ったらね、僕はね正直な東芝そうでしょう、あれ監査が甘い言うてやられましたよ、
うん、
それね、これはね当たり前のことで、
うん、
もたれ合いで成り立ってるわけですから、
うんうんうん、
そしたら僕はこんなやった変ですけれども一番からね財務省大事ですよ。もっとね本気で大事なのはね、
うん、
会計検査院ですよ。
そうですね、
会計検査院なんかは役所のチェックを中止にせないかんのに、
うん、
本当にね今度のオリンピックの問題でもですね、うん、もっと厳しいにすべきですよ、
うん、
いやそこがもうねああ言うたら親方日の丸やから、
うん、
うん、
なるほど。
だからもう逆に言ったら喉元過ぎればね、
うん、
さこの間だけうまいこと言ったらええねんっていうね、
うん、
その役所せ一番大事な政治家をチェックするやつがいないこと違います、
うん、
それからどんどんどんどん政治家はいまだにあの維新があれおかしいやないか言うたんもなし崩しでしょ、う
ん、そのままですもんね。
あれ不思議ですね、
うん、変えられないんですよね、
うん、だから俺はそのある部分で維新ってええこと言うとんな、例えば 橋本さんが長いことするからあかんねんと癒着してしまうと、それからその2期が3期で終われやって、俺これに関してはね、
うん、
橋本さんと同じ意見、長いことすればするほど、いや議員は俺がなってんねんと思う、それと1期2期ぐらいの時は、皆さんのおかげでバッジもらってると謙虚なんだ、それはそれがねやっぱ5年6年ねずっと5回6回10回ぐらいになってきたら、もう俺はってなるんでしょ
う、まあ、権力もねある意味集まってきますし、
だ本当は権力を、は人さんにいただいたバッジで行使したらやっぱり間違い起こる、こんなんね歴史的に見てそうでしょ
う、
要は権力は腐敗するんですよ、 その点このラジオは誰も権力持ってへんから、全然不安のしようがない。ラジオ始まる前にしょうもないこと言ってロンドン焼き食べて、ああでもないこうでもない、そろそろ始めましょうか。もうなんと素晴らしいラジオか。これ聞いてある人は本当に役に立つと思う。こんな役に立つラジオないよ。
まあ、笑いありためになるところもありと、う
ん、ほんでもつまらん話。まあこれがまあ5割以上やけど、そのね緩急があるラジオって実は減ったんですよ。
ああ、そうですか。
うん、昔はちゃんとしたキャスターがおって緩急をちゃんとやってたんです。
斉藤さんみたいな。
そうそう、うん、今ね柔らかいのやったらそればっかり、
うんうん、
意味ないでしょそんな。本当に、
うん、
そしたらインテリジェンスっていうことを言う人いますけどね、
はい、
やっぱこれは基本というのは情報なんですよ、
うん、
だからそのいろんな情報を自分で求めていくっていう、
うん、
この心がなかったら、うん、やっぱそれをねここ日本は今したらなくしてきたんちゃいます、ね、情けない話だけど、うん、今西さんぐらい頑張って、
うん、
メディアウォッチ100で、
ええ
裏のこと一生懸命暴こうとしたんのは、そのうちね刺されは
る。いやいや高橋さんが先ですよ。
そう、あの新聞記者に言われて、理事長気をつけなきゃいけません、赤バラぐらい権力者の集まってる団体ないですでって言うから、赤バラは親睦団体ですよ。たまたま事務次官とか長官とか横浜のドンの藤木さんとか、うん、
はい、
NHK の海老沢会長とか、たまたまそういう方が、
ええ、
まあ船さんを筆頭におられるだけで、
うん、
あくまで親睦団体だ、
うん、
それから親睦団体からここにいてはる人はみんな赤バラなんですけれども、
ええ、
好きかって言うとあるんですよ、うん、だから私は心配してんねん。今にさ危ないの。俺は目立てへんから大丈夫。
目立っておられる。
いや全然。
ま、あの目立たないことを最後に今週は終わりましょう。
今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
斉藤勉と
今西光雄でした。